はい、それではテサロニケ人への手紙第1の4章を学びます。ここでのテーマは主イエスにある勧告ですね。一節のところに終わりに、兄弟たちを主イエスにあってお願いし、また勧告しますとあります。お願いする、懇願するということです。そして勧告しますというのは、この前3章で学びましたように、あなた方を強め励ましと同じ言葉が使われています。この何かをするようにこう呼びかけているわけですけれども、それを主イエスにあって行っていくということであります。ここの勧告する、また進めるということですけれども、今までテサロニケ人への手紙は思い起こすことで締められていました。パウロが短期間の中でこのテサロニケの人たちに教えたこと、またこの示したことをですね、この話しているわけです。そしてまたテサロニケの人たちもどのような感じであるかということをパウロはずっとこう話していたんですね。あまりにも短期間だったので、このようにして思い起こすことによって、この神様との この関係をですね、掘り起こしていくようにパウロは書いていったわけです。そしてここにあるように終わりにと書いてますけれども、ここからがですね、進めに入っていくわけですね。これこれをしなさい、あれあれをしなさいという進めです。そして主イエスにあって勧告するとあるように、このイエス様ご自身がお語りになっているということをパウロはことさら話しているんです。例えば2節を読むと、主イエスによってどんな命令をあなた方に授けたかをと書いてますね。3節は神の御心はとあるようありますね。そして15節を見るとですね、私たちは主の御言葉通りに言いますがとに書いてあります。このようにパウロは直接神様からこのお語りになられた、イエス様ご自身からお語りになられ、語られたことをこのお願いします、またお勧めしますという言葉でもって語っているわけなんです。そしてこのパウロが語っている一つ一つの勧めというのは、実は3章の13節の出来事が背景となっています。13節は、私たちの主イエスがご自分のすべての聖徒と共に再び来られるとき、私たちの父なる神の御前で清く責められるところのないものとしてくださいますようにとあるように、イエス様が再び来られるんだ、そのことを意識しながら何々をしなさいということになるわけなんですね。私たちは、キリスト教会の中で再臨についてあまり語られないんですけれども、語られる時には、センセーショナルって言ったらいいでしょうかね、この世界情勢が不安定になったり、また、先行きがわからないような、状態の時ですね、この新聞の記事を読むような形でこの主の再臨をこう見ていくというぐらいで再臨は語られないということがたくさんあります。私もあるところでこのメッセージをさせていただいたときにですね、このイエス様が来られるということについて話すときに、例えばある人はたくさんの報いを受けて、ある人は少ない報いを受けて、ある人は大きな家に住んで、ある人は少ない家に住んでとかですね、そのような天国について語られるメッセージを聞いたとある人がおっしゃっていました。そのようにですね、あまりにもこのことについて語られていないという状況があってですね、実際にイエス様が来られるということは私たちにとってどういう意味を持つのかということについて語られていません。そうですね、イエス様が来られる、あ、そうですかということだけで、それでは私たちはそれに対してどのように応答していくのかということについては語られていないんですね。そこで今日学ぶところはですね、とても大切になります。パウロが勧めをしていますけれども、主に3つのことを勧めています。1つは清く保つということです。 この性的に純潔を保つということです。でもう一つはますます愛し合うということがあります。愛し合うということについて書いてあります。そして、3つ目が慰め合うです。互いに慰め合う。イエス様が再び来られるときに清く保ち、また互いに愛し合い、そして慰め合う、この3つが勧めになっています。それでは、続けて読んでみたいですけれども、一節の後半部分ですが、あなた方はどのように歩んで神を喜ばすべきかを私たちから学んだように、また事実今あなた方を歩んでいる、あなた方が歩んでいるようにますますそのように歩んでくださいとあります。神を喜ばすように歩みなさいというのが、私たちがどのようにしていけばよいのかを測る基準になっていくんですね。このクリスチャン生活が、例えば喫茶店に入ってはいけないか入ってはよいかということは昔語られたという話を聞いたことがありますけれども、または映画館に入ってはいいかよくないかってですね、いろいろな決まり事が、この設けられる。そして、お酒を何杯飲んでいいかとかですね、いろいろとこう話されるかもしれませんけれども、クリスチャンはそのような、英語ですと Do's and Don'ts という言葉がありますけれども、これはしなさい、これをしなさい、これはしてはいけませんという決まり事の中に生きているのではないんですね。イエス様が間もなく来られるということを考えるときにですね、私たちはこれをすることはできるんだ、だからこれをしよう、あれをすることができるんだ、だからあれをしようという基準ではなくて、これは神様に喜ばれることかなっていうことを考えていくわけです。人を喜ばせるために私たちはいろんなことをしますよね。でも人を喜ばせるのではなくて、神様を喜ばせるにはどうしようかということを考えるとですね、おのずとその基準というのは自分の良心の中で明らかになっていくわけです。例えばテレビを見るべきか見ないべきかなんてわからないんですね。で、長時間見たら罪になるのかわからないんです。長時間見てもいい時があるかもしれません。で、短期間見てもいい時があるかもしれませんですね。短期間見ても神様を喜ばせない時があるかもしれません。長期間見ても神様を喜ばせている時があるかもしれません。わからないんです。これは神様を喜ばせてるか喜ばせてないかという基準の中で私たちは生きていくんだ。なぜかというと、イエス様が間もなく来られるからということを考えていくとですね、それが分かってくるんですね。そして2節を見てください。私たちが主イエスによってどんな命令をあなた方に授けたかをあなた方は知っていますですね。このパウロがテサロニケの人たちに語った言葉ですね。それが何かというと、3節、神の御心はあなた方が清くなることです。あなた方が不貧乏を避け、各自わきまえて自分の体を清くまた尊く保ち、神を知らない異邦人のように情欲に溺れず、またこのようなことで兄弟を踏みつけたり欺いたりしないことです。性的に清くならなければいけないとあります。この清くなるのもともとの意味、いつも言ってますけれども、あるところから、自分だけが分けられて、そして、この神様のものになるんだということですね。自分は神様のものだけになる。例えば器があったとしても、この旧約聖書のところですが、この幕屋で用いられる器があるとしたら、その器というのは神様だけに用いられる器であって、他の用途に用いられる、例えば食事をしたりですね、そういうものには用いられなくて、神様を礼拝する時のみに用いられるんだと、そういうのが清められるというふうに書いてあるわけです。ですから私たちも同じように、私たちの体が神様だけのものになっているということなんですね。そしてここで不貧乏を避けなさいとパウロは言っていて、自分の体とあります。で、この体というのがですね、いろいろな解釈があるんですけども、文字通りここでの体と言えますし、または弱い器と書いてあるように、妻がですね、弱い器と書いてあるように、この妻のことであるかということですね。いろいろと解釈ができますけれども、結局結婚以外のこの関係を持たないということです。 で、パウロがなぜここでこのようにはっきりと語っているかというと、テサロニケのこの町、またその取り巻くギリシャ世界、ローマの世界というのがとても性的に堕落していたんだという状況の中です。1年に1回妻を特会引き換え変えていたという世界の中です。そしてこのある人はこう言ったらしいですね。快楽のために売春婦があり、そして日頃の性欲のために妾がいて、で相続の子孫のために妻をというふうに言われていたらしいですね。それほど特会引っかいですね、女をですねこのしてですね、このいろいろとやっていてですね、この自分の妻をだけとこのですね、この性を用いていくという、そういうことは、あまりにも滑稽で考えもつかないことだったわけですね。そこでテサロニケの人たちにこれだけはっきりと、神の御心はあなた方が清くなることですと言ってるわけです。そしてここで主はこれらのことについて全て正しく裁かれるからですって言ってるように、神様は復讐をされる方、報いをされる方なんだということですね。7節です。神が私たちを召されたのは汚れを行わせるためではなく、清潔を得させるためですとあります。清潔を得させるのが召しなんだとあります。で、今3節で読みましたように、神の御心は私たちが清くなることなんだということです。私は神様からの召しがわからないというふうに言っている人がたくさんいますよね。そして実際の私たちがどのような働きをすればよいのか、神の御心は何かということをいろいろ考えますけれどもですね、祈る必要もないはっきりとした召しがあるんですね。はっきりとした御心があるんです。このように聖書に書かれているところの御心です。ですから私たちが何かわからないと言った時にですね、何かわかるところからスタートすればいいんですね。ここでは清くなることです。これからスタートしていけばいいんですね。そうするとどうすればいいのかわからないということがこのなくなるわけですね。まずこれをやりなさいと言われてるんだから、これをやっていけばいいんだということがあるわけですね。そして次ですから、このことを拒む者は人を拒むのではなく、あなた方に聖霊をお与えになっている神を拒むのですとあります。人を拒むのではなく、聖霊なる神を、聖霊をお与えになった神を拒むのだ。この御言葉によって人を忠告するときに、その人はですね、その忠告している人に怒りをあらわにするときがたくさんありますね。で、それはその人がその人に対して怒っているのではなくて、神ご自身に怒っているということであります。なぜかというと、その御言葉に対して反発しているからなんですね。自分その人に対して反発しているのではないということでありますね。ですからパウロもここで、人を拒んでいるのではなくて、聖霊を与えになっている神を拒んでいるんだと言っているわけです。このように清潔に召されているんだということを、イエス様が再び来るときに考えなければいけないことであります。清く保つんだということですね。二つ目が、ますます愛し合うことです。兄弟愛については何も書き起こる必要がありません。あなた方こそ互いに愛し合うことを神から教えられた人たちだからです。実にマケドニア全土のすべての兄弟たちに対して、あなた方はそれを実行しています。テサロニケの人たちは本当に愛情深かったんですね。パウロはこのことについて、自分が教えた以上に彼らが愛し合っているのを見たというか聞いたわけですね。神から教えられたとあるように、この教えられていたわけです。神様からパウロが教える以上にですね、この教えられていたんですね。で、マケドニアの地方にこのテサロニケの町があったわけですけれども、このテサロニケの町の人たち、テサロニケの人たちがこの周りのマケドニアの人たちに何らかのこの愛を示すことを行っていたと考えられます。しかし兄弟たち、あなた方にお勧めします。どうかさらにますますそうであってください。どうかますます愛し合ってくださいと言ってるんですけど、具体的に次のようなことなんです。また私たちが命じたように落ち着いた生活をすることを志し、自分の仕事に身を入れ、自分の手で働きなさい。仕事をせずに他の兄弟たちにおんぶに抱っこのような人たちが教会の中にいたわけなんです。 で、このことについては第二の手紙でパウロはきちっと戒めています。で、主が来られる時に仕事をしなくなったり教会の活動を停止させたりすることがよく起こるという話を私はよく聞いています。昔ホーリネスの教会では、何か白い衣を着てですねイエス様の再臨を待っていたという話も聞いたことありますし、まあ、ホーリネスだけではなくていろんなですねこの、ところでそのように、この財産を売り払ったりですねいろんなことをこうしていくということを聞いたことはありますけれども、私実際見たことないんですけども聞いたことはあります。けれどもそれは正反対のことなんですね。ここで書いてあるように、この落ち着いた生活をし自分の仕事に身を入れて自分の手で働くんです。普通の生活をしっかりと果たしていかなければいけないんだということであります。そして外の人々に対して立派に振る舞うことができまた乏しいことがないようにするためですとあります。この外の人々というのは教会の外の人々であります。経済的にしっかりと自立していなさいですね。で、教会外の人々にもきちんとしていることをこう見せることができるようにしていなさいということであります。で、これがますます愛し合うということなんですね。愛し合うというとですねなんかわかりますよね、互いに愛し合ってっていう、こう相手を気持ちよくさせるっていうふうに言ったらいいかもしれませんね。こう自分のやってることにとやかく言うなというふうに言うこともできるかもしれませんけれども、そうではないですね。ここで言ってるように責任をしっかりと果たす、経済的に自立する、これ愛し合うってことなんです。相手を愛すことになるんですね。このようにパウロは愛し合いなさいと言いました。そして3つ目の勧めです。ここが互いに慰め合うです。眠った人々のことについては兄弟たちあなた方に知らないでいてもらいたくありません。あなた方が他の望みのない人々のように悲しみに沈むことがないためです。眠った人々とありますけれども、これはイエス様を信じて死んでいった人々のことです。意識を無意識になったということではありません。ヨハネによる福音書の11章ラザロの話を思い出してください。マルタがラザロを治してくださるようにイエス様に頼んで、イエス様はけれどもなおご自分のところに2日間とどまられたわけです。ラザロは死んでいました。でも弟子たちに対してイエス様は私たちの友ラザロは眠っていますと言われたんです。で、弟子たちは眠っているのなら彼は助かるでしょうと言ったんです。けれどもイエス様はラザロは死んだのですとはっきり言われました。眠っているという言葉を使っているのはこの死んでいる状態が永遠に続くのではなくて一時的なんだよということをパウロでなくて聖書は話しているわけです。それを眠っている状態、つまり復活の希望があるんだという状態なんですね。パウロはピリピ人への手紙の1章の23節で私の願いは世を去ってキリストと共にいることなのですと言ってます。つまり世を去ることはキリストと共にいることだ。つまり、死んだらその意識はそのまま続いてですね天国の中にいるんだ、主と共にいることになるんだということです。ある伝道者はこう言いました。あなたがこの世において最後の呼吸を終えた時に次の呼吸は天国です。主の御臨在の中でする。つまり意識はなくならないでそのまま天に移されるんだということであります。で、これは、とても大事なんですね。ですからこれが眠った人々だということなんです。そしてテサロニケの人たちは他に望みのない人々のように悲しみに沈んでいたんですけれども、なぜかというと彼らはイエス様が間もなく来られることを待ち望んでいたんですが、イエス様が来られる前に死んでしまった人たちがいたからです。主イエス様の再臨の栄光に預かることができなくなってしまったと思って泣き悲しんでいたんです。 全ての望みがなくなってしまったかのように悲しみに沈んでいたんです。で、私はこのテサロニケの人たちの信仰を見ていると、なんと今日の教会がこの初代の教会の姿とかけ離れているかと思います。死んでしまった人たちが軽挙から漏れてしまっていると悲しむほど、軽挙が現実のもの、差し迫っているものと受け止めている教会がどれほどあるでしょうか。ここなんです。今すぐにでも来られることを彼らは待ち望んでいたから、このような心配をしていたわけです。テサロニケの人たちが1年も経っていないかぐらいの新しいクリスチャンであることを思い起こしてください。パウロは1ヶ月ぐらいの短期間の中で教える中で、このイエス様が再び来られるという出来事が中心的な話題になっていたわけなんです。で、私たちが聖書を順番に学んで気づいていると思うんですが、使徒の働き、福音書にも書いてるんですけども、使徒の働き、ローマ人への手紙、ずっと学んでいる中で、イエス様が来られるということが中心的に何回も何回も出てきていることを気づきました。けれども今の今日の教会がこれから離れてしまっているんです。離れているから何が起こるかというと、自分が中心の教えになっているんです。幸せな結婚生活、大事ですよ結婚生活は。けれども、なんでここまで騒がられるんでしょうか。また心の平安のための秘訣とかですね、心配するなとかですね、そのようなものが流行るんです。何々伝道とか、そしたらリバイバルが起こるとか、テクニックですね。伝道大事です、結婚生活大事です、心の平安大事なんです。でもなんでこれが中心的な事柄になるのかということが問題なんですね。そのようなものは過ぎ去るんです。パウロは妻のあるものは妻のないもののように生活しなさいとまで言ったんですよ。この魂の領域ですね、この妻とのロマンですね、ロマンチックなのは大事ですよ、デートするのも。でもな、そのようなものは過ぎ去るんです。天国に行ったらもう結婚なくなっちゃうんです。この前僕気づきましたね。ああそうだ、ないんだよなって。天使のようになるって書いてますから、イエス様がね、復活の体をもらった時にはないんですよ。そのように大きな問題が起こってくるんです。なぜかというと、十字架と復活、そして再臨というのは全て大事なんです。罪が許されましただけではなくて、キリストが私のうちに生きておられるんだということと、キリストが来られるんだということがですね、私たちにとっての根幹なんですね、信仰の根幹なんです。そしてテサロニケの人たちはその根幹の中にいたんですけれども、ちょっと教えの中で欠けていてずれてたんですね。で、それは何かというと、再臨を先に死んでしまった人が見逃してしまったと思っていたことなんです。そこでちょっと教えを調整してるんですね、パウロは。次ご覧ください。私たちはイエスが死んで復活されたことを信じています。それならば神はそのようにイエスにあって眠った人々をイエスと一緒に連れてこられるはずです。ここでパウロはイエス様が再臨されるときに死んだ人たちは必ずよみがえるのだ、死者の復活について話しています。イエス様はラザラを治されなかったことをなじったマルタにこう言われました。私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです。ここすごく大事です。主イエスがよみがえったのだから、イエスのうちにあるものは 死者の中から蘇るという論理です。これすごい大事ですから覚えてください。イエス様が蘇ったからイエスを信じる者が蘇るんですですね。これが再臨の時に起こるんだということです。でこれはとっても大事な教えであります。なぜかというと死というのほど不条理なものはないからです。これほど不条理なものはありません。ここで嘆き悲しむんです。私もハムスターが死んだだけで嘆き悲しみました。まあちょっとこれはお笑いになってしまいますけれども、けれどもこれによって無常観っていうのがまあ日本では出てくるわけですよね。虚しい、全ては空の空だ。そうですね、生きる望みっていうのがなくなっていくんですよ。どうせ明日は死ぬのか、飲んで食べてっていう風になっていって、刹那的になっていくわけですよね。人が人として生きるべき理由が見出されなくなっていくほど悲しいことなんです。そこでマリアが泣いている時に、他の人たちが泣いている時にイエス様も泣かれて、それで憤られたという言葉があります。でこれが死なんです。もともと神が用意されていなかったものなんです。ですから死は最後の敵と聖書では書かれています。悪魔が敵なんですけれど、悪魔も敵ですけど、最後の敵、悪魔よりも大きな敵なんですよ。死は最後の死なんです。ですけれども、これに対して高らかに勝利されたのが主ご自身であり、主に結びついている私たちクリスチャンなんですね。そしてこの死者の復活がキリストが再臨される時にもたらされるということなんです。ここが大事なんです。私たち教会の敬虚というのは、地上から教会が単に引き抜かれるという出来事ではなくて、死者の復活を待つ時なんです。でこの時をこのことを考えるとですね、キリストが戻られるということがなおさらのこと、待ち望むべき事柄であるということがわかります。そうですね、死に別れた人たちが蘇って会うことができるんだという希望になっていくわけです。そしてこう言ってます。パウルが、私たちは主の御言葉通りに言いますが、主が再び来られる時まで生き残っている私たちが死んでいる人々に優先するようなことは決してありません。ここで生き残っている私たちと書いているところに注目してください。パウロは将来の生徒が主が来られる時まで生き残っていると書かないで、自分たちが生き残っていることを前提にして当たり前のようにして書いています。これを英語ですと Imminency of Christ's Return っていうんですが、日本語に訳すとキリスト再臨の切迫性です。主イエス様が今すぐにも来られるかもしれない、少なくても生きている時に来られるという、この切迫性です。主が来られると言ってもう2000年が経っているではないかという人たちがいます。未信者からの声ならば私は名付けます。しかし信者から出てくる人、出てくるんですね、出てくるんです。これがたくさんの人が言っています。ならばそういう人たちはバカにするんですね。ずっと主が来られると言ってですね、何百年も経ってるじゃないかと、こう言ってるわけです。ならばですね、その人たちはパウロをバカにしてるわけです。ペテロをバカにしてるわけです。ヨハネをバカにして、ユダをバカにして、ヤコブをバカにしてるんです。なぜならば彼らは皆自分たちが生きている時に主が来られることを信じていたんです。でパウロは自分が死ぬ直前、死ぬことが分かって世を去るという時にですね、これは第二テモテの3章の6節と7節に書いてありますけれども、ああ私の予測は間違っていました、主は生きている時に来ませんでしたなんて一言も言ってませんよ。一言も言ってません。何の釈明もしてません。それで私は世を去る時がやってきましたと言ってるんですね。つまり私たちはいつもどの時代のクリスチャンも自分が生きている時に主が来られる、死ぬ時に主にお会いするっていうのも真理なんですけれども、そのことは 100% の中で 20% とか 10% の領域なんですよ。私たちは 死なないで引き上げられるんだという信仰が 80%、90% なんです。ここで大きくパラダイムを変えなければいけません。そうですね、変えなければいけません。この再臨信仰が私たちには必要なんです。そしてパウロは今、主にあって死んだ人が生き残っている私たちに優先すること、優先するんだっていう話を書いてますけれども、彼らがキリストのこの戻ってこられ、景気の中で取り残されることはないんだ。で、これはどのように起こるかということについてパウロは次に語っていきます。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から戻ってこられます。主がご自身天から戻ってこられる、これギリシャ語のご自身というのがものすごく強くですね、主イエス様が戻ってこられるんだって、他の誰でもないっていう意味合いになっています。で、主が来られるときに号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにとありますけれども、黙示録の一章の11節にはパトモス島にいたヨハネがですね、自分の後ろでラッパのような大きな声を聞いたとあるんですね。で、同じ声が4章の1節にあります。先にラッパのような声で私に呼びかけるのが聞こえた、あの初めの声が言った、ここに登れ、この後必ず起こることをあなたに示そう。そして、これがですね、主が戻られる時にこう聞こえるわけですね。イエス様ご自身、ラザルを墓の中で呼び出された時に、ラザルよ出てきなさいという声を聞いたのでしょうか。違うんですね。なんかイエス様って言うとですね、なんか優しそうなイエス様を思い出せますけれども、ここではラザルよ出てきなさいって言ってですね、ものすごい大きな叫び声を上げたんです。その時に出てきたんですね。このように復活とかですね、この景況とかですね、そのような時には皆さん、これはイメージとして、これは御言葉によるイメージですけれども、このような大声、頭の声、号令、ラッパの響きなんです。これが大きくなるんだということをですね、この私たちは知らなければいけません。そしてそれからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このように、まず死者、キリストにある死者がよみがえって、そして生き残っている私たちが次々に引き上げられます。けれども一緒にという言葉がありますように、主にお会いするときには同時間で同じ場所においてなんですね。ここに時差はないんですね。そして、彼らキリストにある死者はよみがえるんですけれども、生き残っている私たちは一瞬のうちにして復活の体に変えられます。私たちは死者の復活というよりも復活の体に変えられるんですが、生きたまま変えられるんです。それをコリント人への手紙の第1の15章に51節からこう書いてます。聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆眠ってしまうのではなく、皆変えられるのです。終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。朽ちるものは必ず朽ちないものを着なければならず、死ぬものは必ず節を着なければならない。で、この15章においては、この私たちの体は地に属するものですけれども、神が与えてくださる体というのは天に属するもので、この御霊に属するものだというふうに書いてありますけれども、神が用意してくださっている神の建物を私たちは身につけることになるわけです。そしてここで一挙に引き上げられるという言葉、これはギリシャ語でハルパゾーという言葉です。英語ですとラプチャーという言葉がよく言われますけれども、これはですね、ラテン語から来てですね、ラピオという言葉から来ています。ですからラプチャーという言葉ですね。これ力ずくで引き抜くという意味です。ガッとですね、力ずくで引き抜くという意味です。同じギリシャ語が使徒の働きの23章の10節で用いられています。パウロがエルサレムでユダヤ人たちに殺されそうになって、ローマの千人隊長たちが引き出して牢屋に入れたんですね。そしてパウロをユダヤ人たちの議会の前に、このその千人隊長が連れて行って、パウロはそこで立ったんです。で、パウロはこう言いました。私はパリサイ人であり、死者の復活の望みのことで裁きを受けてるんです。すると、そこの議員の中には、パリサイ人とサドカイ人がいたので、死者の復活のことについて論争が起こったんです。それでパウロがその中でもみくちゃにされて、体が引き裂かれそうになったので、この千人隊長が、パウロを彼らの中から力ずくで引き出したという言葉があります。ここの言葉がハルパーゾーなんです。つまり私たちが地上から 力ずくで引き出されるんです。グイッとですね、こう力ずくで引き出されるということです。そして次に雲の中でという言葉がありますが、これはですね、この浮かんでる私たちが見ている雲ではないんですね。神の栄光の雲です。ソロモンが神殿を建てて神様に祈った後に栄光の雲が宮に満ちましたね。その時に祭司たちが神の宮に入ることができなかったと書いてますけれども、この雲のことであります。で、空中という言葉があります。これは聖書にはですね、天は3つの種類が書かれています。パウロがまだ死ぬ前にこの引き上げられた第三の天というのがありますね。パラダイスがあります。これ神様の御座があるところです。そして私たちが普段見るこの天がありますですね。それだけじゃないんです。空中というのがあるんです。で、この空中というところに今悪魔とか悪霊がいるんですね。こう追い出されてですね、この天、第三の天から追い出されて空中のところにいます。で、大観覧時代になると、この黙示録を読むとですね、ここからも追い出されるんです。それはミカエルとかが戦ってですね、そして彼らがこのそこで負けてですね、今度は地上に来ります。地上に来ます。そしてこのなんていうんですかね、あの黙示録にあるようなですね、この SF 映画に出てくるような形のが現実のものとなってこう起こってくるわけなんですね。ですね。で、これが第二、空中なんです。で、イエス様はこれ第三の天のところから空中のところまで戻降りてきてくださいます。そして私たちは引き上げられて、そしてこの空中で主にお会いするんです。そして敬虚の目的です。敬虚の目的について語られるときにですね、多くの人がですね、こういうことを言います。取り残されるんじゃないのかね、ちょっとやめてください。敬虚の目的は何ですか。主と会うことなんですよ。イエス様にお会いすることなんです。ランデブーですよ。ずっと会えなかった、アメリカに行ってですね、ずっと手紙とかですね、インターネットで E メールで交わしていた人とですね、この実際に空港で会うことができると、同じことですよ。目に見えなかった、ぼやけていた方がこの顔と顔を合わせて見ることができるというのが私たちの目的であり、この敬虚の目的であり、この罪を許して命を与えてくださった贖い主にお会いすることができるんだということが敬虚の目的です。そしてこのようにして私たちはいつまでも主と共にいることになる、永遠にいることになるということです。イエス様の愛の懐の中でずっと行こうことができ、そしてイエス様と共にいるだけではなくて、この敬虚の時に死んでしまった人たちと会うことができるわけですね。主にあって死んだ人たちと会うことができる、これがですね、究極の目的ですよ。これがあるから私たちは、次見てください、こういうわけですから、この言葉を持って互いに慰め合いなさい。この言葉で慰め合うんです。この言葉で慰め合うんです。敬虚というのがですね、世界情勢がなんだかなった、センセーショナルだった、センセーショナルって、おお、敬虚が起こる、わーわーわーって叫んで、今もそうですね、わーわーわーって叫んでですね、しばらくするとですね、もう忘れてきますよ。一時的に平穏な時になったら忘れますよ。そういうものが敬虚じゃないんですね。もう根本的なところにある慰めを与えてくれる言葉であり、また私たちに清潔を与えてくれる言葉なんです。イエス様が戻られるっていう時に不貧困を行っていたら、パウロがここで言っているように裁かれるんですね。そして互いに愛し合っていくということですね。これがますます 愛の中に生きていくわけですね。苦難の中にいるから互いに助け合い、励まし合い、進め合って愛し合っていくということが、イエス様が間もなく来られるということが分かるときにですね、その真の愛があります。そういうことを考えていないときの愛というのはヒューマニスティックなんですね。偽りの愛です。偽りの愛です。本当の愛というのは、このイエス様がまた再び来られるんだということです。で、これはですね、言葉なんですね。主の言葉なんです。で、これを信じるしかないんです。で、これははっきり言って狂信的です。変ですね。旗から見たら、お前頭おかしくなったよ、分裂症です。けれども、パウロがここで言っているように、主の言葉なんだ、イエス様に直接語られたことなんだということなんです。パウロは啓示を受けたんですね。アラビア地方かどうかわからないです。とにかく復活のイエス様ご自身から啓示を受けて、このように今語っているわけなんですね。ですから、主にある勧めなんです。主にある勧告なんです。イエス様ご自身の御言葉、言葉として私たちは生きていかなければいけないんだということであります。それではお祈りしましょう。愛する天のお父様、御言葉をありがとうございました。このようにして私たちが素晴らしい 慰めの言葉と清潔を与える言葉と愛を与える言葉を与えてくださったことを感謝いたします。天のお父様、もう本当に、ただアーメンと、しか言えません。ありがとうございました。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。